宗教の時間です。今日は感染症と痛む世界を見直すと題して、宗教学者の島薗進さんにお話しいただきます。島薗さんは長年、人間の生と死、死別の悲しみについて研究してこられました。新型コロナウイルスによる犠牲者が増え続ける今、その悲しみをどう受け止めるべきか考えています。不朽の名作カミュ作ペストを宗教的な視点で読み解きながら、私たちの心はどうあるべきかお話を伺います。聞き手は林原節子ディレクターです。
この新型コロナウイルスによる未曽有の危機にあって、多くの方が犠牲になっているということがあると思うんですけども、島薗さんご自身はどんな思いで過ごされてきたのか、またこうどういったことを感じていらっしゃるのかということを伺っていけたらと思っています。
自分の気持ちで、こういう言葉があったなというふうに思ったのは、心細いっていう言葉なんですね。心細い、いろんな時に使うけれども、先のことよくわからない、どこで自分も死に至る病にかかるかわからない、同居者もどうなるかわからない、そういう意味で心細いという感じ、多くの方がそういう感じを持って、いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますね。今700数十万という感染者、これまだどんどん増えている。それから亡くなった方が世界で40数万ということですね。日本ではまだ1000人にならないけれども、しかし超過者というね、例年と違う死者の数でいうと、おそらく1000人を超えてるだろうと思います。ですので痛みがあふれている世界で、それを多くの人が感じているんだけれども、それを共に嘆く、共に元気づける、あるいは共に忍ぶ、そういう場がなかなか持ちにくいなと。お互いこう励まし合いたい、あるいは悲しみを共にしたいという気持ちがあると思うんですけれども、それがなかなか見えにくいなと。例えば東日本大震災の時と比べると、皆さんの気持ちがなかなかこう波長が合わないというか、たくさんの方が亡くなっていく、その数が毎日のようにテレビに出てくる、その数を見て何かこう実感になってないという、そこのところはちょっと不安に感じるところもありますね。そんな中でですね、胸にチクリと来るという感じでしょうかね。そういうこととして、新聞記事にこういう記事がありました。母は見捨てられたと。アメリカのニュージャージー州の介護施設にお母さんが84歳ということなんですが預けられていた。でコロナにかかったと思われるような症状なんだけれども、検査してもらえない、それから医療機関に運ばれることもない、それから会わせてもらえないので、窓から見るその姿を見ることしかできない。そしてもう息も絶え絶えなのに、誰も近づいてはいけない。この方数日後に亡くなったんだけども、多分お葬式もですね、あまり近づいてはいけないというふうなことだったのかなと。こういうふうな死のあり方というのは感染症に特有かもしれません。それはたくさんの人がどんどん死んでいくということと、近づいてはいけないというね、そこで見捨てられたという少し強い言葉になってしまうわけなんですけども、これはアメリカの話ですが、日本でも介護施設でね、たくさんの方亡くなったというような、医療機関に運ぶということもできない、それから近しい人が会うこともできない、 まあ、職員の方は本当に大変だと思うんですけれども、そういう中で集団感染が起こるんだけど、それを防ぐ手立てもないという、まあ、こういうふうな、まあ、状況が世界で起こっているということですね。中には自宅でそのまま亡くなる、あるいは、医療機関に向かっている途上で亡くなってしまう、あるいは遺体が家の外に投げ出されているようにある、これは武漢なんかで起こった、まあ、こういうことが起こってしまうというのがとても悲しいことでね、まあ、痛みがあふれている、まあ、そういうふうに感じられたと思います。しかししょうがないじゃないのと、まあ、つまりみんなが病院に押し寄せるというふうなことはあってはいけない、まあ、医療崩壊を防ぐということなんですけども、まあ、トリアージという言葉が使われました。これは優先順位をつけるということなんですけれども、まず重症患者から助けるというのは分かるんだけれども、もう助かる確率が少ない人は治療はしないということになると、これはちょっと見捨てるに近づいてくると、どういう人は受け入れる資格があるかみたいな話になってくると、これはちょっと命の選別とか、まあ、寝踏みみたいな話になってきてしまう、なんかこうやるせない気が残る、合理的なんだけども、やはり何かこうそのまま受け入れていいこととはちょっと感じられないんですね。まあそういう選別をせざるを得なかった医師の方とか医療関係者も、まあ、苦渋の決断だったとおっしゃるという、その苦渋ということは非常に重要なもので、本来そうあってほしくないことが起こってしまうという、その感覚を忘れてはいけないことじゃないかと思うんですね。
やるせない状況がある、で救いきれない命がある、場合によってはちょっと見過ごしてしまっているんではないかって思われるような現象もあるということなんですけども、ここから私たちは何を考えていかなければならないのかということを伺っていきたいと思っていまして、学びをもたらしてくれる著作があるということをお伺いしたんですけども、
はい、新型コロナウイルス COVID-19 というんですけれども、この疫病が広まるという時に多くの人が読み返したというのが、アルベール・カミュっていうフランス人の作家のペストというね作品、1947年にできているんですけれども、この作品があります。まだその、ペストが怖かった時代、まあ、その時代に、このアルジェリアの人口20万の港町オランという港町で、ペストが発生して、その町が閉鎖される、封鎖されるというね、そういう状況の物語なんですね。ある日ネズミの死骸に気がつく、次々ネズミが死ぬ、そのうち人が死んでいくという、そういうその辺のそのじわじわと怖さがやってくる場面も見事な描かれ方をしております。我々の実感と何か思い当たる節が たくさんあるので、今世界的によく読まれていると思います。私もこれを読み返してとても心を動かせれるような気がいたしましたね。この物語、実は宗教が隠れた主題になっているというふうにも言えるように思うんですね。まあ祈りのような作品と言えないこともない、まあそういう作品だなというふうに感じました。でこの主人公はお医者さんなんですね。ベルナール・リューという、で医師はそこに見捨てられるような命があればそれを救うという、苦しんでいる人がいたらそれを助ける、 そのことを理由はそれこそ自分の仕事なんだというそういう信念を持ってる。黙々と、医師としての仕事をしている。感染してしまうリスクというものも当然入っているわけですね。で、他にも他の医師も出てきますが、例えばもっとこう全体の対策を決定する、いわば官僚的な医師というのも出てくるんですね。それからどうやったら人を助けるかという研究的な視点を持っている医師も出てくる。しかし理由はとにかく現場で一人一人の、患者のためにできることをやる、人が見捨てられるというようなことはあってはならないという、そういう立場が理由の立場だと。その情熱というのはどこから出てくるんだろうというふうに今周りの人は思う。理由とともに人を助ける仕事したいなというふうにみんなが思う、そういうシチュエーションになってます。理由をが主人公で、何人か脇役のような人が出てくる。その中で一番重要なのが、タルーという人で、この人と深い友情で結ばれるんですが、この人はよそ者であり旅人で、たまたまそこに来ていたと。ただ丁寧に物事を記録するという、学者のようでもあり作家のようでもありジャーナリストのようでもあるというか、そういう人ですね。当事者の横にいて記録する。で、この人が医療関係者が必死に戦っている、ペストと必死に戦っている時に、保健隊という、医療従事者を助ける、そして死んでいく人をなんとかその命を、助け、死の見守り、忘れないという、そういうことに関わる集まりを作っていくというかね、そういう形で理由に協力するという、そういうシチュエーションになってます。そして、神父さんが出てくるんですね。パヌルー神父という、この方も大変能力のある、神父なんですが、カミューはキリスト教を強く意識して、おそらく信仰を否定する立場だったと思いますが、多分自分の周りにいた人たちが持っている信仰の世界というのには敬意を持ってたんじゃないかというふうに私は思います。この神父が疫病というのをどう受け止めるか、次々人が亡くなっていき、その恐れにおののいている人たちを前に何を語るかというのが一つの焦点になっております。次々と人が亡くなっていき、なんでそんなことが起こるんだと、神様がいるならどうしてそういうことが起こるんだと、こういう問いが実はこの物語の背後にあって、神父さんはそれに対して答えを出そうとしているというかね、述べる、そういうふうに読めます。最初の説教というのは、これは神様が罪に目覚めない人間たちを悟らせようと思ってね、だから今こそ人類は誤りに気がついて信仰に目覚めるべきなんだという、こういう説教なんです。人類にこう与えられた罰なんだという、これは聖書で言うと出エジプト記という、モーゼがエジプトに捕らえられていたイスラエル人たちをそこから解放するという、その時に誤った考えを持っているエジプト人たちを目覚めさせるためにね、疫病を与えたんだという、こういう風になっている。で、これはいかにもちょっと上から目線的な感じで、苦しみの中にいる人たちにの心には響かないと少なくともカミューは感じていると思いますね。で、この神父の考えはだんだん変わってきます。で、その大きなきっかけになるのは、 オトン・ハンジというハンジが友達であるわけです。その息子が死んでいくと、小さな子供が死んでいく、その場面に立ち会うという、そういう経験があって、なんで自分この子供が死んでいかなければならないのかという、まあそういううめきのようなものを、その龍も神父もですね、共に、もちろんお父さんがそこいると、そういう中で神父の考えが変わっていくという、苦しいことがあった時に苦しんでいる者たちこそがそれにふさわしい罰を受けてるんだという、それは違うなということが神父も感じるようになってきて、慈悲の心、これは英語で言うとコンパッションということになります。慈悲、苦しんでいる人と共にそれに共感するというような意味ですね。それはまあ仏教の用語と合わせて慈悲と、慈悲の心が欠けていると、そういうことを言うようになります。神様から見てもこんなに人が苦しんでいるということは、理にかなわないことなんだと。だからそれを人間の側からなんでそうなるのという問いが出てきてくるのは当然かもしれない。でそれに対して神様は答えがない、答えてくれないというね、まあこれは聖書でいうとヨブ記という、ヨブという善人が苦しむ、その中には疫病なんかも入ってくる、ね、その立場に近づいてくるわけですよね。でタルーと医師リュウの対話というのがありまして、タルーがですね、神を信じてますか先生と尋ねる場面があります。リュウはこういうふうに答えてます。いいえ、私は暗い夜の中にいます。その中で明るく見極めようとしているのです。タルー、なぜあなた自身はそんなに献身的になれるんですか、神を信じていないのに。医師、つまりリュウは、もし自分が全能の神を信じていたら、人々を治療するのをやめて、人間の面倒をすべて神に任せてしまうじゃないでしょうか、こう答えたと。つまり彼はそこに苦しんでいる人、病んでいる人がいる、それを助けるという、まあ、人として当たり前のことをする、そのことこそ重要だと、まあ、そういう答えなんですね。でそれは人間とは別に神様がいて何かやってくれるというのとは違うんだと言ってます。でもこの人間として当たり前のことをやるという、そのことを深く信じているというふうに言えるとも思えるわけですね。新約聖書のイエス・キリストの物語の中には、キリストがハンセン病と思われるような人たち、歴史的に見ると遠ざけられる、忌避され遠ざけられるような人をむしろ親しく接して、その人たちを癒すというね、こういう場面がマタイによる福音書というのに出てきます。でこういうことは仏教の歴史の中にもあって、まあ、例えば13世紀に仁宗というお坊さんができます。この人は奈良に北山十八賢湖というのもある、これもハンセン病の人を共同生活できるようにする、そういう機関ですね、そういうものがあった。そこでも働き、鎌倉に、まあ、極楽寺というのがあるんですがね、そこでハンセン病の人を救って、まあ、こんなふうに宗教の中には痛む人、遠ざけられるような人こそを救うという、そういう働きもあったと思いますね。まあ、実はそれがこのペストという小説の中では龍がやっていることでもあるわけです。近代の医療というの中にはそういう側面があった。今我々は 医療関係者に対する敬意というのを思い出していると思うんですけどね、その中には人が避けたいようなことを進んでやる、だからこそ尊い仕事だという、でそういうものが宗教に通じるというふうなことを私は感じるんです。普通の医療関係者の、まあ、全然そんなこと意識もしたことありませんとおっしゃる方多いと思うんですが、私の中ではそういう気持ちがあります。この小説 の, なぜ医師が主人公なのかというのが、私から見るとこれは実は宗教に関心のある現代の作家が作ったという、そういうふうに見ることもできるかなと思ってます。で、医師として人を助ける理由、そして人が苦しんでいく、見捨てられるように亡くなっていく、そのことを見ていて記録する、忘れられてはいけないという、まあそれがタルーの立場で、タルーはなんでそんな記録するということを使命とし、そして寄捨て人のようなんですね。で、そのタルーがなんでそういう立場を取ったかということを語る場面があります。この人のお父さんは検事だった、とても尊敬してたいい親父だったんだけれども、17歳の時に一度、まあ、親父の背中を見るじゃないんだけれども、検事ってこういうことをやるんだっていうのを見に来いということで法廷に、まあ、傍聴に来た。ところがその日お父さんは論告休刑をする、それは死刑の休刑だった。で、その被告はもしかするとその刑にふさわしい悪いことしたんだろうと、でそのことを疑っているわけではないんだけれども、タルーはですね、親がその当然の職務を果たす時にその被告がどんな気持ちでいるだろう、その被告の顔を見てしまったという。で、それ以来彼は人をこう死に追いやるような生き方って何だろうというふうに思ってしまったということなんですね。どっかで他者を傷つけ、場合によっては命を奪うというようなことに関わってしまうという、それをしまいというね、そういうことが彼の一生の方向づけになった。まあそれで家出をしてしまう、そして、まあ、記録するというふうなね、まあ、世の中のことを全部横から見ている、そういう立場を取るようになったということですね。これはまあ絶対平和主義みたいな、そういうふうにも感じられる立場なんですね。仏教の言葉に不殺生というのがありますがね、これは動物を殺したりしないということまで広がってるけれども、人が傷ついていることを黙って見逃している自分というふうなことをしっかり顧みなさいという、そういう教えとも言えると思います。ですからタルーはなんかちょっと仏教徒みたいだなというふうにも思ったりするんですけれども、医師として人を助ける理由、そして人が苦しんでいく、見捨てられるように亡くなっていく、そのことを見ていて記録する、忘れられてはいけないという、まあそういうタルーです。まあこの二人が影響深い友情で結ばれる、こういうふうな物語なんですね。最後にタルーはペストで死んでいきます。そして、竜の妻は遠くで療養してるんですが、その亡くなったという知らせが入ってくるという、まあ、そういうふうになっています。まあ、ですので、今この物語を読んで我々が感銘を受けるのは、その竜の姿に新型コロナウイルスを静かに受け止めて患者さんのために最大限尽くすという医療関係者たちの姿が重なって見える、そういうことで、医療関係者のために拍手をするという気持ちですよね。こういうのは最初に申しましたが、こういう痛みがあふれる世界で何か祈りにあたることを共にしたい、なんとかこれは我々はこれを受け止めるための気持ちを一つにしたいという、そういう気持ちの表れだと思うんですね。 まあイギリスではこれはキーワーカーのための拍手だと。このキーワーカーというのは医療関係者だけじゃない、例えば荷物を運んでくれたりね、レジで頑張ってくれたりというそういう人たちみんなも入ってんだという、我々がちょっと忘れていた何か人間がやっているケアの仕事の意味というふうにも言ってもいいかもしれない、そういうことをまあ今思い出しているところがあるのかなというふうに思います。この今の世界どこでもそうだと思うんだけれども、ちょっと宙づりになってますよね。この後どうなるんだろう、よくわからない、普段の仕事に戻れるのか、友達と共に食事したり楽しんだりってことができるのか、まあ自分たちも辛さがある、まあ心細さがある、そして怖さもあるわけですが、時にはそれがなんか怒りになって出てしまったりして、自粛警察なんていう言葉もできましたが、お互いが冷たい気持ちになって自分たちを守る、それぞれを守る方向へ向かってしまうと、バラバラになってしまう、分断の方向へ向かってしまう、なんとかそれを共に共感し合うような方向に向けていけないかという、そういうことを今探っている段階じゃないかなというふうに思います。皆さん怖かったと思います。私も電車に乗るのはやっぱりちょっと怖かったり、まあ年取ってるからそれだけかかったら本当にもう大変だなというふうな気持ちがある。そうするとこうだんだん良くなってくると、ああよかったなということで、ああ生き残ったというほっとした感はあるんですけども、その中にはちょっと亡くなっていく人たちのことを、それにまあなんていうかね、自分だけは助かったというこうね、少しまあ罪意識とは言わないんだけども、こう心の中に引っかかるところがありますね。ああ自分は生き残ってよかったというような感じがある。まあこれは物語の中ではタルーがそういう人間って何なんだとこう問うてることだと思います。このペストという物語が意図的にそういうことを言おうとしたとは思わないんだけれども、この本を読んで感じることは、神父のような指導者が導く言葉を聞いてそれに従う、みんなが従うという時代からですね、それぞれの人が自分の持ち場で悲しみや痛みをなんとか共にそれを分かち合おうとする、まあ、そういう時代に変わってきている、まあ、今我々が求めているものは、まあ、そのこのペストという物語にあたるような、我々自身の共に気持ちを分かち合うあり方というものをですね、あるいは痛みを分かち合い、辛かった人たちのことを忘れないという、そういう場をですね、どうやって見出していくかという、そういう課題を我々持っていると、まあ、こういうふうな読み方をしてもいいのかなと思います。辛かったことは忘れた方がいいという面もあるけれども、なんかこう適切な形で覚えていく、忘れないということが必要なんだと。それは次に起こってくることに対処するためにということもあるし、やっぱりその辛かった人間、あるいは死んでいった人間というものの尊厳みたいなことがあると思うんですね。そういうことがあるので忘れてはいけないという気持ちが我々の中にあると、まあ、そういうふうに思っています。そういうことを今後さらに考え続けていかなきゃいけないことじゃないかと思います。
感染症と痛む世界を見直す、お話は宗教学者の島薗進さんでした。これで宗教の時間を終わります。